難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウの時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田勝也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日はフィリピンの南部ミンダナオ島で起こっている紛争について立教大学の石井雅子さんにお話をお伺いします。石井さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石井さん、今日はですね、東京の石神公園というところで、はい、ちょっとこう道路でお店の近くでですね、お話を伺っているので、はい、ちょっとバックにもいろいろ車が通る音とか、はい、聞こえる中ですけれども、今日お忙しいところでも本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今も少しお話をしたんですけれども、今日はですね、そのフィリピン の, 政府軍とそれから IS に、忠誠を誓う武装勢力がですね、そのフィリピン南部のミンダナオ島、その西部に位置する20万人が暮らすマラウイという都市で、激しく、戦っていてですね、そこでその20万人に及ぶ、避難民が発生して、そして360人を超える方が、犠牲になっていると。そして多くの市民がですね、まだ現地に取り残されているという状況で、今日6月の23日ですけれども、衝突が起こってからちょうど1ヶ月ということでですね、お話を伺っていきたいんですが、今私の方で今まさに起こっていることをお話をしたわけですけど、石井さんはその紛争を、その点で捉えるのではなくて、その背景を知っていくことが、大切だというふうに言っておられると思うんですが、そもそもこの背景にどういう歴史があるのかというところからですね、お話を伺っていきたいと思うんですけど、よろしくお願いします。
はい、もともとフィリピン南部には、スペインに植民地され化される前に2つのイスラム王国があったんですね。はい、でその2つのイスラム王国には実質的なスペインの植民地支配の影響は、ほとんど及ばなかったというふうに言われてます。はい、でところがその後にフィリピンはアメリカの植民地下に置かれるんですけれども、アメリカの植民地政府がフィリピン南部の、イスラム教徒が住んでいた地域を、一つの国にまとめるために何をしたかと言いますと、北部のキリスト教徒化した住民を南部に入植者として送り出すという政策を実施したんですね。はいはい、でその入植者に南部の未開墾の土地を開墾、させて、はい、でその代わりに、土地に対する権利を与えるという政策を実施しました。はいはい、で1946年に、はい、フィリピンは独立するんですけれども、独立したフィリピン政府も入植政策というのを継続します。はい、その結果もともと南部には、イスラム王国があったので、イスラム化した一般的にはモロと呼ばれる人たちと、イスラム化しなかった、総称でルマドと言われる、人たちがいたんですけども、どんどん入植民が入ってくることによって、土地を失うという、もともと彼らにしてみれば先祖伝来の土地であった、土地をですね、失うという経験をします。はいはい、で1960年代にとうとうそれまでは南部の大多数の住民は、モロやルマドだったんですけれども、60年代にキリスト教徒の移民の数の方が、人口的に大きくなるという、現象が起こります。
逆転現象が
起こる。人口比率の逆転現象ですね。でそれに伴ってもともとの先住のしていた、モロとルマドの人たちが、少数化していくということで、それに伴って土地を失っていくという経験をすることになるわけですけれども、それに不満を強めたイスラム教徒を中心とする人たちが1970年前後にモロ民族解放戦線、
モロ民族解放戦線、
MNLF と言いますけれども、モロナショナルリベレーションフロントの略で、MNLF と言いますけれども、そういった武装集団を、結成して、南部に、独立した国を作るという運動を展開します。
なるほど。まあ、その先住民が非常にこう抑圧されたり、その権利を奪われていく中で、その MNLF、モロ民族解放戦線というものが生まれてきて、まあ、武装闘争を開始したということなんですね、はい、なるほど。でその後その武装闘争というのはですね、はい、どのようにこう形を変えていくんでしょうか。
はいはい、まあ、当初はあの独立を求めるという、はい、あの武力闘争だったんですけれども、うん、あの後に、自決権を求める運動に変わっていきます、はい、うん。で、その中からですね、はい、あの1977年に実質的には、モロ民族解放戦線と政府の和平交渉に不満を抱いた、はいはい、あの勢力として、はい、モロイスラム解放戦線というのが分かれて出てきます、
モロイスラム解放戦線ですね、はい、モロ民族解放戦線が初めにあり、そこに不満を持って、その政府との交渉に不満を持ったモロイスラム解放戦線というものが生まれてきたと、
はいはい、で、あのモロ民族解放戦線も、はい、モロイスラム解放戦線も、はい、まあ、これまで別々に政府と和平交渉を実施してきて、うん、あの問題を解決しようとしてきたんですけれども、うん、結局ですね、あの政府と和平交渉が折り合わずに、まあ、あの今日まで来ているということですね。
なるほど、はい、というと和平交渉が結局のところうまくいかないというのはですね、はい、こうずっと衝突が続いて、はい、まあ、紛争がですね、はい、続いている、そういうふうに考えていいんですか。
あのちょっと複雑になりますけれども、はい、モロ民族解放戦線と政府は1976年と1996年に2度、はい、政府と和平合意に至っています。しかしながら合意を実施する過程でさまざまな問題が起こってまして、はい、うん、まあ、実質的にはあのまだ合意が完璧には履行されていないという状態になってます。
なるほど。そしてそうしたことにこう、まあ、ずっとじゃ実質的にはうまくいってないと、はい、でそうしたことに不満を持った、はい、その新しい世代の人たちが今、はい、まさにですね、はい、その政府軍と、はい、まあ、戦っている、そういうふうに理解してよろしいんですか。はい、
あの基本的にそうなんですけども、はい、もう一つだけちょっとモロイスラム解放戦線の方も言わなければならないんですけれども、はい、モロイスラム解放戦線は2014年に政府と和平合意に至ったんですけれども、はい、あの前政権は秋の3世の大統領だったんですけれども、はいはい、あのその秋の政権下、3世政権下では和平合意に至ることができずに、現在ドゥテルテ政権と、まあ、和平交渉を継続しているということですね。しかしながら、まあ、あの過去、1970年から今日まで、はい、あの3度ですね、うん、あの和平合意が、うん、結ばれたのにもかかわらず、うん、履行されてこないというようなことが ありますので、はい、まあ、結局、45年以上南部の問題は解決してきていないという、はい、ことなんですね。
なるほど。
で、あのその中で、はい、あの南部の問題が一向に解決しないことに不満を強めた若い世代が台頭してきていて、そういったあの不満が、まあ、IS に忠誠を使う新しいグループの台頭にもつながっていると見ることはできると思います。
なるほど、よくわかりました。今のその紛争のその今現時点でですね、起こっていることのこう歴史的な背景をあのお話しいただいたんですけど、まあ、その一部報道にもですね、その長期化するんじゃないかというふうな、まあ、報道があるわけですけれども、その今のこの戦況、これからどうなっていくのかというところで、どんな困難があるというふうに前石さんが思われるのかということを次にお聞きしたいと思うんですけど。
はい、まあ、IS に忠誠を誓うあのグループというのは、まあ、彼らが目指すところは報道によりますと、まあ、カリフ制に基づく、まあ、イスラム国の樹立ですので、そうなりますと、まあ、既存のフィリピンの、まあ、国民国家の枠組みというのを否定するという立場を取るということになります。はい、そうしますと、まあ、非常に政治的な交渉が、まあ、難しい、という、展開になることが考えられます。
なるほど。そもそもその国家という枠組み自体を、まあ、否定しているようなグループになるわけですから、そことの交渉は非常に難しくなると、そういう理解でいいですか。
はい、
あともう一つですね、その今、まあ、報道では 局地的に空爆が行われているという話がありますけれども、その空爆の持つ危うさについて石井さんがどういうふうに思われるのかということを教えていただきたいと思います。
これまでも、まあ、武装勢力に対しては、空爆というのが行われてきたわけなんですけれども、その都度ですね、一般人に大きな犠牲を強いてきたということもあります。また、武装勢力 の、まあ、あのリーダーを、掃討する作戦で行われた空爆でも、結局ですね、そのリーダーさえ掃討できなかったというような経験も、これまで、してきました。ですのでまあ、空爆は一般の人に大きな犠牲を強いることに加えて、必ずしもそれが、まあ、そのリーダーと言われる人たちを掃討することにつながるかというような確率の面でもですね、まあ、危うさを持っているということができると思います。
なるほど、よくわかりました。そうした中でですね、やっぱりこう一番心配なのがその、まあ、20万人の方が避難されて、でその、まあ、多くの方がですね、水や食料に本当にこうもうが必要な状況にあると、そういう状況の中でですね、今、まあ、日本でもそのジャパンプラットフォームが、緊急人道支援ということでアクションを起こしていると思うんですけれども、石井さんはこの、ジャパンプラットフォームの常任委員をしていらっしゃる、はい、ということなんですけれども、この、 緊急アクションについてですね、教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。ジャパンプラットフォームには、45 の、 国際 NGO が加盟しているんですけれども、はい、その中で、まあ、ICANというフィリピンで、うん、長く人道支援や、まあ、開発支援を展開している NGO さんがいらっしゃいまして、 ICANさんが支援を展開しています。
なるほど。これホームページでもですね、ジャパンプラットフォームで検索をすると、その緊急アクションに対するですね、まあ、私たちにも支援ができるということで、まあ、寄付のができるサイトが設けられていると思いますので、ぜひそこを見ていただければというふうに思います。
ありがとうございます。はい、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。最後にですね、石井さん、その例えばこういう紛争が起こっていると、でなんか私たちが例えばそのミンダナオで、政府軍とその IS のに忠誠を誓うグループが戦っているなんていう話を聞くとですね、こうミンダナオが、まあ、危ないところ でそこにいる人たちもですね、その怖い人たちなんだと、非常にこう簡単にそういうふうにこう捉えてしまうというか、そこにある人のこう暮らしとか、その優しさとかですね、美しさとか、そういうことをに目を向けるのがすごく難しくなると思うんですけど、この石井さんはこうそういうことに目を向けようということでですね、今度7月にイベントを予定しておられるというふうにも聞いているんですが、最後にこのお話を伺えますか。
はい、ありがとうございます。私は過去もう25年くらいですね、毎年フィリピンのミンダナオ島に行ってるんですけども、はい、その度ですね、本当に素敵な方に出会って受け入れてもらって、お世話になって楽しい時間を過ごすというような経験をしてきました。皆さん本当に紛争の影響下にあって大変な思いをしてますけれども、その中でもやっぱり家族を大事にしたりですね、まあ、地域を大事にしたりという普通の人たちの営みがあるわけですね。でおっしゃる通り、こういった事件が起こるとフィリピン南部の人たちがみんなテロリストではないかとか、怖い人たちではないかというような印象が広がると思うんですけど、そういった印象が広がることを非常に危惧しております。で今度7月の22日に開催するイベントは、フィリピンの南部で日常的に使われている、まあ、腰布があるんですけれども、まあ、腰のあたりで結んで衣類のとして使うという布があるんですけれども、それがですね、本当に結び方次第で自在にもういろんな形に変えて、はい、日常生活に使えるんですね。ですので、その腰布というものを切り口に、フィリピン南部の人たち の、日常生活を人々をですね、紹介するというようなイベントを、はい、やりますので、はい、もしご関心があればぜひいらしていただきたいと思います。
わかりました。石井さん、これ詳細はですね、どこかその詳細を知るようなサイトとかっていうのは何かありますか。
あの主催団体が国際文化フォーラムという団体なんですけれども、あの国際文化フォーラム の、 あのホームページを見ていただければ詳細が載っております。
わかりました、国際文化フォーラムで、サイトを検索していただいて、そこから7月22日に開かれるそのフィリピンのコシヌのマロンというんですかね、はい、を通したイベントということで、ぜひ検索をしていただきたいと思います。東京で開催されるということですよね。
はい、そうです。あの五穀寺の駅の近くです。
あのぜひそちらの方もあの見ていただきたいと思います。今日はあの初めにご紹介をしたように、東京 の、 あの石神公園というですね、非常にこう環境の良いところでお話を伺っていてですね、本当にこう平和だなということを感じるんですけれど、あの遠くモロも、まあ、フィリピン南部のですねにもこういう、まあ、少しでも早く平和が訪れてほしいと思うんですけど、25年にわたってこう関わっていらっしゃる、まあ、石井さんからですね、こう今本当にこう思われることを最後に一言だけお伺いしたいと思うんですけど。
はい、あの現在あの紛闘戦あの武力衝突が展開中ですので、まあ、この後 の、 あの展開の仕方によってはより多くの一般の人たちが犠牲になるということを大変危惧してます。であの、まあ、あのテロリストの、まあ、掃討というと、まあ、あのその行為自体は正義のものとしてあの見られると思うんですけれども、ただその中で命を失っている行く一般の人たちのことは注目されないことが多いんですね、はいはい、ですのでそういった一般の人たちが、まあ、あのなるべく犠牲にならないことをあの心から願ってます。
石井さん、今日はどうも本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日は、フィリピン南部のミンダナオ島で起こっている、武力衝突について、立教大学の石井雅子さんにお話を伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。